時刻は1時18分を回っています。上越にアイターンのコーナーです。このコーナーはスタジオから市外にお住まいの方にお電話をして直接移住をお誘いするコーナーです。スタジオにはアイターンナリティの中村真嗣さんです。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。京都から上越に移り住んで8年、中村真嗣です。そして僕と一緒に移住をお誘いしてくださるのは越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長です。
はい、高野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そしてもう一方。
はい、東京から移住して23年、松本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしていますが、同じよそ者目線で何でも相談に乗りますよ。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日移住をお誘いするのは新潟県十日町市のシェアハウスギルドハウスにお住まいの堤さやかさんです。それでは、お電話をお呼びしましょう。堤さん。
はい、
こんにちは。よろしくお願いします。
こんにちは。
よろしくお願いします。はい、早速なんですが、はい、まず堤さん、ご出身はどちらでいらっしゃいますか？
はい、島根です。
あ、島根県なんですね。
はい、そうなんです。
西日本、島根県って結構、はい、方言的には関西弁なんですかね。
あ、独特の出雲弁というのがありまして。
そうなんですか。
はい、
僕も京都生まれなんでね、最近あんまり出なくなったんですけど、たまにイントネーションがおかしい時があって、はい、上越って言わなきゃいけないのをね、上越とか言っちゃったりするんですよね。はいはい、でよく怒られるんですけど。
あ、そうですか。
はいはい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
語学がご堪能だそうなんですけども。
はい、まあ、堪能と言っていいかわからないんですが、はい、
なんか何カ国語も喋れるってお伺いしたんですが。
一応8カ国
ぐらい。 8? うわ、すごいね。8ってなんかすごいですね。
すごい。
僕は日本語専門で、あと関西弁とぐらいしか喋れないんですが、松本さんいかがですか？
私も、日本語ペラペラと、あと巻き弁です。
あ、巻き弁。あ、いいですね。高野さんはいかがですか？
私はドカ弁って言いますか、お弁当の方ですけども。
なるほど。あ、そうなんですね。8カ国語ってどこなんですか？
まずはスタンドなどのところから言うと英語ですけれど、はいはい、次がスワヒリ語。
スワヒリってどこでしたっけ？
それからサモア語。
はい、サモア、はあ、
スペイン語。
スペイン語、はい、
フランス語、
はい、
ポルトガル語、
はい、
タイ語、
はい、
そして最後は出雲弁ということで。
なるほど。すごいですね。そうすると結構世界中どこに行ってもコミュニケーション取れそうな感じの、はい、
う
ん
う
ん、
そうですね、なんとか。
なんでしょう、そういう語学を覚えるのは何か理由とかあったんですか？
はい、必要に応じてっていうところが大きいんですけれども。
と、はい、
うん、
ことは結構世界中あちこち行かれたんですかね？
う
ん、
そうですね。例えばスワヒリ語は、はい、青年海外協力隊員として、うん、ケニアに赴任した時に、うん、
スワヒリ語ってケニアの言葉でしたっけね。
はい、ケニアとかタンザニアとか、はい、東アフリカの方ですね。
そうなんですね。
はい、
へえ、あ、そうすると先ほどのサモアとかもそういう、う
ん、はい、あ、サモアはまた同じ、はい、海外協力の方なんですけれども、今度は、お仕事という形で、
はい、
南太平洋の島国で、うん、サモアっていう島の国があるんですけども、そこに行っていた時に同じく身につけたものですね。
それはすごいですね。はい、そんな堤さんが今は十日町のギルドハウスにお住まいだということなんですけども、
はい、
こちらの方はギルドハウスっていうのをね、初めて聞く方もいらっしゃるかと思いますけども、うん、どういったところなんでしょうか？
はい、十日町市の、山あいの水家集落という、
はい、
小さな集落があるんですけれども、白壁の古民家がたくさん残っているところで、そこはもう6軒だけになってしまって、本当に消えてしまいそうな小さな
集落の中にも6軒しかないってことですか？
もう、はい、みんな雪とかが大変で、町の里の方に降りて行かれる方がたくさんいらっしゃって、はい、もう、はい、消えてしまいそうな集落に、そこの空き家を回収して、10人くらいで住んでいるシェアハウスが、
10人もいらっしゃるんですか？
はい、そうですね、できたんですけれども、はい、はいはい、 子がギルドハウス十日町というところです。
なるほど、はい、うん、そのギルドハウスに、はい、いつからいらっしゃってるんでしょうか。
去年の8月からです。あ、
去年の8月ということは、はい、まだ、一冬超えただけ、
うん、そうですね、
経てないですもんね、
はい、今年はあれですね、雪がすごく少なかったんですけども、
はい、
まだじゃあそんなに大変ではなかったかしら。
いや、皆さんにも今年は本当に雪も少なくてよかったねって言われるんですけれども、はい、それでもやっぱり本当築100年を超える古民家で、いろんなところに隙間が空いていてやっぱり寒かったですね。
あ、はい、慣れてないとね、なかなか、
はい、
僕はね、はい、十日町のすぐ隣になる、うん、上越市の大島区とか安塚っていうね、
はい、
東久引郡って呼ばれてるところにいるんですが、はい、もううち買ってからはね相当年月経つん で定住してからも8年経ったんで、さすがにもう慣れてきましてね、はい、逆に東京の方からお客さん来たらね、すごい寒い寒い言われるんだけど、うん、僕はなんか平気になっちゃいましたね、うん、結構慣れるかもしれないですね、寒さに。
そうやるといいですね。
特にアフリカとかサモアにいらっしゃったから
そうなんです、
ギャップがすごいかもしれないですね。
ギャップが、はい、ちょっと今年は初めての冬で、はいはい、それが大変だったですかね、はい、やっぱり新潟は、はい、
そうするとそれはね、多分慣れれば大丈夫だと思うんですが、松本さんはいかがでしょうか。
いやーね、今年で大変だったなんて甘い
厳しいですね。
はい、来年を覚悟して、来年の冬が本当の寒いところの新潟ですから。
そうですよね。
はい、いやでもね、僕もね、こっちに来るときは地球温暖化するから、はい、東京はもう熱帯になってこっちが普通になると思ってたんですけど、さすがに雪は多いですね。まあそれでもね、雪の生活慣れましたしね、特に雪が消えて今の季節は本当に最高で、雪も大変だと思うけども、それを乗り越えた春がね、もっと感動的に、土が見えた時にね、涙が出てくるっていうのはね、こっちに来て初めて体験しましたよ。
そうですね、
それが多分ね、体験できると思います。
はい、耐えたんですね、
はい、耐えた、なんていうかね、うまく言えないんですけど、耐えたって感じでもないんですよ、うん、一種のね、ちょっとこう楽しみながらそういうのをね、うん、やってた感じはしましたね。
私はね、慣れだと思うんですよね。慣れるんですよ、人間はですね、自然に環境に対応できるんで、うんうん、ずっといればですね、当たり前になると思いますし、それから雪は美味しい水になるんでですね、うん、これは貴重なものなんです、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
こちらのね、美味しいものってやっぱりそういったこう水によって育まれてる面もありますしね、
うんうん
う
ん、
こう一つの財産かもしれないですね。
そうですね。
で、そうするとですね、十日町にいらっしゃったこう理由っていうのはどういった経緯なんでしょうか。
そうですね、それはもうご縁ですかね、本当に。はい、サモアで、たまたまサモアで私が行っていたプロジェクトを応援してくださる方が、はい、新潟にいらっしゃって。
あ、そうなんですね。はい、へー、
はい、で、その方を訪ねていったのが初めて新潟に行ったんですけれども。はい、
そうですか。
はい、そこで、はい、十日町を訪れる機会がありましてっていう、
あ、なるほど、なるほど、
はい、はい、
偶然というか機会というか出会いがあってという感じなん
です
ね。
うん、そうですね、はい、はい、なるほど。僕としてはですね、東久引にいる人間としては、上越も十日町もね、ほとんど一緒なので、まあ、そのままこの辺りにいてほしいなと思ったりするんですが、この番組の使命としてはですね、上越にお誘いするという、こう使命がありまして、堤さんも上越にの方にも移住したらどうかなとか思うんですけども、今にいらっしゃる場所と、それから上越もちょっとね、どんな感じかご存知かもしれませんけども、はい、そういったこともいかがかなと思うんですが、どうでしょうか。
そうですね、はい、上越何回か訪れたことありまして、なんか田んぼが結構広がっていて、
そうですよね、
あ、素敵だなと思いました。
こうなんか広々とした田園風景は、
牧区に来てください。素晴らしい棚田が見えますよ。
棚田もね、十日町もありますしね、松台の方の棚田も有名ですけども、じゃあ高野さんからも何かお誘いの言葉。
久引平野ですね、やはりこの広さって言いますか、ずっとこう稲がですね、 まあ、田植えとか秋の時に素晴らしい、まあ、景観ですし、それから十日町にない、あの海がありますので、美味しいですね、そうそうそう、魚とか、うん、あのそれとあの夕日ですね、
そう、
あの夕日はね、夕日は素晴らしいですよ、
日本海に落ちる夕日ね、うん、はい、
あ、ぜひ見ていただきたいなと思います、
ぜひぜひ今度しっかり夕日の時間に行きたいと思います、
は
い
は
い、
それからですね、この高田地区の方にはあの雁木町屋がありまして、十日町にもあるんですけど、まあ、日本一の雁木があってですね、あの町屋が素晴らしいんですよ、やはりあの城下町っていう、あの町ですので、その落ち着いた雰囲気もね、味わってほしいなと思うんですけども、
そうですね、高田この間高田の映画館があります、
はいはい、高田世界観
ですね、はい、世界観の方にちょっと、はい、行ってみたんですけれども、本当に素敵な街で、あのお味噌とかお醤油を作っている蔵とかが残っているみたいで、ちょっと見学をさせていただいたんですけども、本当に落ち着いてていいとこだなと思いました。
あの、上越はね、あの発酵の街って、あの発酵食品のね、街とも言われてまして、あのお味噌はね、あの何か、あの日本一になってっていう、何の賞だったかちょっと忘れちゃったんですけど、あのそういうね、お味噌も美味しいところなんですよね。
ドブログはどうですか、ドブログ
牧区のドブログ、
牧はドブログトックですよ、すごい、あの美味しいドブログが、あの2軒の人たちが作ってて、一度飲みに来てください。
ぜひぜひ、はい、お伝えさせてください、
はい、僕らもね、あのギルドハウスも、あの行けない距離ではないので、はい、また、お互いに交流しながら、ね、移住者募集とか、あの地域の、ね、はい、活性化に頑張っていければいいですよね。
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。あの Facebook の方でも、はい、移住支援ネットワークっていうのを作っておりまして、はい、ワッショイっていう名前でやってるんですけども、市民活動として、あの上越に住んでる、みんなでこう移住してきた方が不安にならないようにとか、はい、あの困りごととかね、いろんな情報をお互いに、やり取りしてるっていうグループもやっておりますし、十日町の方とも一緒にね、これから盛り上げていければいいんじゃないかなと思います、
はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。
またよろしくお願いします。
お待ちしてます。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございました。
今日は、
十日町市のシェアハウスギルドハウスにお住まいの堤さやかさんにお話を伺いました。元気な方でした ね、
ね、いい方ですね、来てほしいな、
本当ですね、
はい、それではここで続いて移住受け入れ5箇条です。私からいきます。1、移住者には笑顔で接しよう。
2、移住者の意見に耳を傾ける心の余裕を持とう。
3、移住者には言いにくいことは先輩移住者から話してもらおう。
4、草刈りや力仕事などきついことを押し付けないようにしよう。
5、お互いを尊重し移住者が話の輪に入れるようにしよう。
移住する皆さんを温かくこれからも迎えたいですよね、
はい、
アイターナリティは中村慎二理事長と越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、そして先輩移住者の松本美鈴さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも配信されています。 FMJ のホームページからパソコンで世界中どこからでもお聞きいただけます。
若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを選んでくれた君を。
上越に Iターン、来週は新発市にお住まいで趣味が演劇という井上幸男さんにお電話をつなぎます。どうぞお楽しみに。
迎えよう。